広報地流2023年6月号ナンバー1260をお届けします。店に梅の実が並び始めました。梅酒用にはまだ青く熟す前、梅干しや梅酢用には熟してきた実を、完熟した梅は砂糖と一緒に煮ると美味しい梅ジャムができます。楽しみですね。おかわりありませんか。表紙の説明をいたします。知立市職員を募集します。令和6年度から知立市で働く職員を募集します。知立市をより良い町にしたい人や、何にでも挑戦する気持ちのある人をお待ちしています。写真は知立市の保育士さんが園児と楽しそうにお話をしている様子が載っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。パティオで夏休み2023 IP が行く知立市の魅力発見旅、第31回7万人クリーンサンデー、以上です。
6月の行事予定、今月のイベントや祝日をご紹介。9日金曜日、市議会6月定例会本会議、開会提案説明10時から。工房三命日、旧暦4月21日、工房通り交通規制。13日火曜日、市議会6月定例会本会議質疑、予算決算委員会10時から。16日金曜日、19日月曜日、20日火曜日、いずれも市議会6月定例会本会議一般質問10時から。22日木曜日、市議会6月定例会企画文教委員会予算決算委員会分科会10時から。23日金曜日、市議会6月定例会市民福祉委員会予算決算委員会分科会10時から。26日月曜日、市議会6月定例会建設水道委員会予算決算委員会分科会10時から。27日火曜日、市議会6月定例会予算決算委員会分科会予備日。29日木曜日、市議会6月定例会予算決算委員会議会運営委員会10時から。30日金曜日、市議会6月定例会本会議討論採決閉会10時から。以上、6月の行事予定でした。
輝く町、みんなの知立。知立市長、林郁夫。知立市が現在推進しています第6次知立市総合計画の大きな柱の一つに、自助、共助、公助が息づく共同の町づくりがあります。自助とは自分または家族で助け合うこと、また共助とは仲間や地域、隣近所で助け合うこと、そして公助とは市役所や警察など行政機関での支援であります。知立市は平成13年2001年2月に生涯学習都市宣言をしました。以来、多くの皆様がスポーツ活動や文化芸能活動、地域活動などの生涯学習活動を通じて健康、生きがい、仲間づくりなどしていただいており、自助や共助の一端を担っていただいているものと考えています。知立市が自助、共助、公助が息づく町となることで、防災力や防犯力も高まり、福祉の力もパワーアップしていくものと確信をしており、 そうした視点からも皆様のより一層の生涯学習活動への参加をよろしくお願いします。終わり。
頑張らない介護の講座を開催します。職場でどこまで話せばいいの、もう限界、でも誰にも相談できない、など介護の問題に直面したときに多くの人が相談できないと悩みます。21年間の介護経験と2000件以上寄せられた介護相談から、介護の問題を解決する具体的な方法や、介護で心が折れないためのヒントをお話しいただきます。時、7月1日土曜日午後2時から4時、受付開始午後1時30分から。ところ、刈谷市社会教育センター、市民交流センター内、4階ホール。講師、介護者メンタルケア協会代表、橋中京子さん。対象、刈谷市、知立市、高浜市の市民の人。定員、先着順で100人。費用は無料です。申し込み、6月5日月曜日から21日水曜日に、電話、窓口、または申し込みフォームからお申し込みください。お問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
耐震化補助制度のご案内。住宅の耐震化を推進するため、昭和56年5月31日以前に着工された旧基準の木造住宅を対象とした補助制度を設けています。対象住宅を所有する人は、まず無料耐震診断の受診をお願いします。木造住宅耐震診断。対象、昭和56年5月31日以前に着工された旧基準の木造住宅。費用は無料です。個人負担はありません。木造住宅解体補助。対象、耐震診断で耐震基準を満たさなかった住宅を取り壊す工事、最大20万円の補助。木造住宅耐震改修補助。一般型。対象、耐震診断で耐震基準を満たさなかった住宅に対して一定の基準まで上げる耐震改修工事、最大120万円の補助。段階的。対象、耐震診断で耐震基準を満たさなかった住宅に対して、一度に耐震改修することが困難な場合で、段階的に一定の基準まで上げる耐震改修工事。1段階目、最大60万円の補助。2段階目、最大40万円の補助。多世代住宅補助。対象、工事契約に基づいてこれから新たに多世代で同居する人で、同時に次の条件に該当する人。なお、他の補助との併用ができ、上限は最大170万円です。耐震性のない旧基準の木造住宅を耐震改修してリフォームする。除却して建築する。1年以上使用されていない空き家を改修してリフォームする。除却して建築する。最大50万円の補助。耐震シェルター等設置補助。対象、耐震診断で耐震基準を満たさなかった住宅で、65歳以上の方等、地震発生時に避難することが困難な人が居住する住宅。耐震シェルター最大30万円の補助。防災ベッド最大15万円の補助。ブロック塀等撤去補助。対象、避難路沿道等、または公共施設の敷地に設面し、高さ1メートル以上で危険であると判断されたブロック塀を除却する工事。最大10万円の補助。なお、旧基準の非木造住宅に関しても、一定の基準を満たす耐震診断、耐震改修を行う場合には、補助制度がありますので、詳しくはお問い合わせください。補助金を受けるには、事業の着手前に申請手続きが必要です。代理受領制度について。
補助金の申請者・委任者が補助対象工事の契約を締結した事業者・受任者に補助金の受領を委任することで、事業者が補助金を代理で受領できる制度です。申請者は工事費と補助金の差額分を用意すればよいため、当初における費用負担を軽減できます。利用できる制度、耐震改修補助・解体補助、非木造住宅耐震診断補助、非木造住宅耐震改修費補助、耐震シェルター等設置補助、ブロック塀解体補助。お問い合わせは建築課建築係、電話 95-0128 へお願いします。
ピックアップトピック、知立市からのお知らせ。脳ドック検診。脳の疾患は自覚症状がないことが多く、症状が出た時には緊急性が高くなり、重症化しやすいことが特徴です。働き盛りの年齢に発症しやすいことも問題です。早期発見、早期治療につなげるために脳ドック検診を受けましょう。時、8月から令和6年2月末、ところ秋田病院、富士病院、医療機関は選択できません。内容、頭部 MRI 磁気共鳴画像、頭頸部 MRA 磁気共鳴血管撮影など。対象、40歳以上の市民、昭和59年3月31日以前に生まれた人で、会社などで受診する機会がない人、過去3年の間に知立市の脳ドック検診を受診したことがある人は申し込みできません。次に該当する人は検診対象外となる場合があります。検診対象外の人、1、心臓のペースメーカーや刺激電極が入っている。2、妊娠している、またはその可能性がある。3、閉所恐怖症である。4、現在脳血管疾患で治療中、または既往歴がある。5、避妊用具のペッサリーまたはリングを使っている。6、認知症等の症状がある。7、手術等により体の中に金属や機器の埋め込みをしている。人工関節、人工内耳、脳動脈瘤、クリップ、ステントなど。8、インプラント、埋め込み型入れ歯やブリッジを装着している。9、入れ墨、アートメイクを含むをしている。定員、頭痛など気になる症状がある人は医療機関の受診をお勧めします。定員250人、定員を超える場合は抽選、費用1万円。なお、70歳以上の人、年度末年齢は保険証提示により免除。障害者医療費受給者、精神医療費受給者、精神障害者医療受給者およびそれと同程度の障害を持つ人は受給者証の提示により免除。市民税非課税世帯および生活保護法による非保護世帯に属する人は保健センターへ事前申請。なお、身分証必要し、証明書を実施、医療機関へ持参の上免除となります。申し込みお問い合わせ、6月5日月曜日から16日金曜日に申し込みフォームから申し込み、または電話直接保健センター、電話 82-8211 へ。なお、初日は電話が大変混み合います。先着順ではありませんので、期間内にお申し込みください。抽選結果は全員に郵送でお知らせします。電話での問い合わせには対応できませんのでご了承ください。初回受診者を優先します。当選した場合、秋田病院は受診前の検査説明、検査日、結果説明の計3回、富士病院は検査日、結果説明の2回足を運んでいただくことになります。以上です。
医療機関による胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診が始まります。 検診名、検診実施期間、対象、自己負担額の順にお知らせします。胃がん、市民ドック受診者は不可です。6月から10月、40歳以上の市民、2800円。大腸がん、市民ドック受診者は不可です。6月から10月、40歳以上の市民、500円。肺がん、結核、市民ドック受診者は不可です。6月から10月、40歳以上の市民、結核は75歳以上です。無料、核胆検査は300円です。子宮頸がん、6月から令和6年2月、なお、刈谷医師会健診センターは12月までです。20歳以上の女性市民、1200円。乳がん、6月から令和6年2月、刈谷医師会健診センターは12月までです。エコー、30歳から39歳の女性市民。なお、三河乳がんクリニックのみ受診可能です。マンモグラフィー、40歳以上の女性市民、1200円。なお、年齢は年度末の年齢です。お申し込みは、検診実施期間中に各医療機関へ事前申し込みをしてください。検診料免除について、年度末年齢70歳以上の人は、保険証提示により免除、障害者医療費受給者、精神障害者医療費受給者及びそれと同程度の障害を持つ人は、受給者証の提示により免除。市民税非課税世帯及び生活保護法による非保護世帯に属する人は、保健センターへ事前申請し、身分証必要です。証明書を実施機関へ持参の上、免除となります。留意点。検診受診日に知立市に住民登録のある人が受診できます。同項目の知立市が行う検診の受診は年に1回のみ受診できます。がんの予防・早期発見のための一次検診のため、自覚症状のある人、医療機関管理中の人は主治医にご相談ください。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。
情報公開制度、個人情報保護制度の実施状況の公表。情報公開制度、市政に関する情報、公文書を市民の皆さんの請求に応じて開示する情報公開制度を実施しています。開示を請求できる文書は、平成元年4月1日以降に作成し、保有している文書、図書、写真などです。ただし、個人のプライバシーを侵すもの、法人の正当な利益を損なうものなどは開示できないことがあります。令和4年度における情報公開制度の実施状況は次の通りです。実施期間、請求に対する決定、決定に対する不服申し立ての順でお知らせします。市長、件数25件、委員会等水道事業5件、議会なし、合計30件。決定に対する不服申し立てはいずれもなしです。個人情報保護制度、市の機関が保有する事故の個人情報の開示、訂正、利用停止、削除を請求する権利を明らかにし、個人の権利利益を保護するために、個人情報保護制度を実施しています。令和4年度における個人情報保護制度の実施状況は次の通りです。実施期間、請求に対する決定、決定に対する不服申し立ての順でお知らせします。市長、件数5件、委員会等水道事業なし、議会なし、合計5件、決定に対する不服申し立てはいずれもなしでした。お問い合わせは総務課総務係、電話 95-0113 へどうぞ。
IP が行く。 知立市の魅力発見旅。今回はマコモタケを栽培し、マコモタケの商品開発や市民を対象とした職能体験も行われている知立マコモ研究会を取材しました。知立マコモ研究会会長の岡田夏江さんが県の農村生活アドバイザーに認定された後、知立市に農産物の特産品を作りたいという思いから、当時の農村生活アドバイザーのメンバーを中心に発足した団体です。現在は若い人も増え、20人ほどで活動しています。開発された商品には、知立ブランド特産品に認定されているマコモタケの混ぜご飯の素などがあります。知立マコモ研究会に聞きました。マコモタケはどのようなものですか？マコモタケはイネ科の植物、マコモの茎が黒ぼきによって肥大したものです。旬は9月下旬から10月下旬の約1ヶ月です。旬の期間は短いですが、知立マコモ研究会では1年中マコモを楽しんでもらえるようにレトルト食品に加工して販売もしています。マコモは根から茎、葉まで全て無駄になる部分がないため、SDGs にもつながります。マコモタケ栽培のこだわりを教えてください。土壌作りにこだわっています。冬の間に発酵牛糞を水田に撒き、その上からラクトバチルスと米ぬかを混ぜたものを撒くことで、土を活性化させています。知立マコモ研究会のマコモタケは、甘くて美味しく、野菜嫌いな子供でも食べられるという声も聞きます。土壌作りだけではなく、除草剤を使用しないという点にもこだわり、ほとんどを手作業で行っています。本当に良いものは世界でも通じるという思いで、手間暇かけて栽培しています。マコモタケを栽培、広めていくにあたって大変なことは何ですか？はじめ、マコモタケの知名度の低さによって誰にも理解されず、とても悲しくなりました。しかし、どうしたら認められるかを考え、めげずに試行錯誤を続けた結果、徐々にマコモタケに興味を持つ人が多くなり、嬉しく思います。一方で、外来種でもあるヌートリアに一番おいしい部分を食べられてしまうといった被害もあります。現在はアニマルネットを設置するなど、試行錯誤をしています。編集後期。取材中、マコモの葉のお香が焚かれていて、落ち着く香りが緊張をほぐしてくれました。また、マコモ茶とマコモパウダーを使用した寒天をご馳走になりました。マコモ茶は良い香りとほのかに甘みがある飲みやすいお茶で、寒天は抹茶に似た風味で苦みがなく、さっぱりとしていて、とても美味しかったです。マコモタケは美味しいだけではなく、SDGs にもつながるなど、無限の可能性があるということに驚きました。取材を通じて、夏江さんの力強さと熱意を感じました。また、何事も吸収し、学び取ろうとする姿勢も学びました。IP とは、愛知大学の学生サークルです。主な活動として、オープンキャンパスで愛知大学生の生活を紹介する独自の運営や、来てくださった人にご案内を行っています。活動を通じて、愛知大学の魅力を学生目線で発信している広報サークルです。このコーナーでは、学生らしい視点でイベントや地域の人たちを取材し、知立市の魅力を新発見、再発見したものを伝えていただきます。以上です。
第45回知立市民文化の集い開催。時、内容、美術部門、美術作品展示等、6月10日土曜日、11日日曜日。創作部門、文芸展示作品等、華道部門、華道展、茶道部門、茶茶。6月17日土曜日、18日日曜日。いずれも午前10時から午後5時。日曜日は午後4時まで、定茶は午後3時まで。ところ、中央公民館。なお、期間中に次のような講座も開かれます。
デコレーションアート、貝やビーズで絵を作ろう、見たことのない魚を釣ろう、生け花体験教室、浴衣の着方教室、チルッピのタコを作ろう、親子茶道教室、子供ニコニコ広場、人形劇、親子体操。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日午前10時から午後4時にお願いします。
体改善一日健康講座。メタボリックシンドロームの原因となる内臓脂肪は運動や食事内容を見直すことで改善することができます。講座をきっかけに自分に合った健康づくりを始めてみませんか？栄養講座では普段の食事を見直しながら栄養バランスについて考えます。運動講座では運動は苦手、今何もしていない人向けの講座マイペース運動講座や自己流の動きを改善して効果を上げるラジオ体操講座を行います。時、内容、開催日、午前の講座、午後の講座の順に申し上げます。6月26日月曜日、午前栄養講座、午後運動講座、マイペース運動講座。8月25日金曜日、運動講座、栄養講座。9月25日月曜日、運動講座、ラジオ体操講座、栄養講座。10月31日火曜日、栄養講座、運動講座、マイペース運動講座。令和6年2月2日金曜日、栄養講座、運動講座、マイペース運動講座。令和6年3月4日金曜日、運動講座、ラジオ体操講座、栄養講座。午前または午後のみの参加、両方の参加、どちらでも構いません。講座の内容は各回とも同じ内容です。時間は午前が10時から11時30分、午後は1時30分から3時です。ところ、保健センター2階。講師、健康運動指導士、管理栄養士、定員30人、費用無料、持ち物、栄養講座、検診結果、運動講座、飲み物、タオル、上履き、裸足でも可能です。軽い運動ができる服装でお越しください。申し込みお問い合わせは、電話または直接保健センター、電話 82-8211 へお願いします。以上でピックアップトピックを終わります。
パブリックコメント。皆さんの意見を募集します。資源物などの持ち去りの禁止を目的とした地粒子廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の改正について。閲覧・意見募集期間、6月9日金曜日から7月7日金曜日。意見の提出方法、住所と氏名を明記の上、郵送、ファックス、メール、窓口のいずれかで環境課へ。閲覧場所、環境課行政資料コーナー、図書館、市ホームページ。留意事項、口頭、電話での申し出は受付できません。お問い合わせは、環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。
第31回7万人クリーンサンデー。時、6月25日日曜日、午前8時30分から9時30分。なお、例年6月の第1日曜日に実施していましたが、今年度は6月の第4日曜日に実施します。雨天決行。当日午前6時以降に、知立市において大雨、洪水、暴風のいずれかの警報が発令された場合は中止です。ポイ捨てされたゴミなどを市民が一体となって拾い、一人一人がゴミを捨てない誓いを立てて、住みよいきれいな町にするために、知立市環境美化推進条例に基づき、7万人クリーンサンデーを実施します。実施方法、同ホーム線による開会宣言を合図に、 午前8時30分から9時30分の1時間、家庭にある袋などを使用して、自宅の玄関から最寄りのゴミステーションまでの道でゴミ拾いを行います。家庭や事業所のゴミは持ち込まないでください。クリーンサンデーに参加した人には、全員に参加記念品として、燃えるゴミ指定袋をお渡しします。また、希望者に、藍妻衛生プラント作成の肥料、グリーンエース、一袋13kg、引換券も配布します。お渡しできるのは、一人につき5袋までです。希望の人は、当日の集積所係員にお申し付けください。他にも、中学生以下のお子さんには、キッズ記念品を差し上げます。クリーンサンデーなどの環境に関するイベント参加や、環境に配慮した行動をすることで、スタンプがたまる、チリューエコアクションスタンプを、7万人クリーンサンデーと同時に開始します。なお、グリーンエースの引き換えは、7月24日月曜日から28日金曜日の午前8時30分から午後5時15分に市役所駐車場で行います。ゴミ集積所は次の通りです。1、丸坪公園。2、杉薬局知立福祉アリーナ第3駐車場。3、知立小学校校庭。4、龍北中学校駐車場。5、八橋保育園。6、知立市井戸尻駐車場。7、知立西小学校駐車場。8、東知立駅跡地。9、知立市役所駐車場。10、知立東高校東。11、牛田町公民館横。12、牛橋公園。13、上重原町公民館前。14、沢渡小学校校庭。15、八田小学校駐車場。16、知立東小学校校庭。17、西中町第二公民館前。18、茶のふれあい広場。19、八田町公民館前。20、高根保育園。以上です。お問い合わせは、環境課ごみ減量係、電話95-0126へどうぞ。
統計情報。令和5年5月1日現在、人口世帯。総人口72,066人。うち男性37,984人。女性34,082人。世帯数33,163世帯。4月の火災救急、火災1件、救急225件。4月の犯罪事故、刑法犯31件。人身交通事故16件。うち負傷者16件。死者なし。以上統計情報でした。暮らしのお知らせ、市政トピックス。6月1日から7日は水道週間です。水道水、安心安全これからも。健康で豊かな暮らしのために必要不可欠な水。市では安全でおいしい水を毎日皆様にお届けしています。普段何気なく使っている水道について、その大切さ、上手な使い方をこの機会に考え直し、私たち一人一人が水を上手に使い、無駄のないよう心がけましょう。お問い合わせは水道課料金係、電話95-0132へどうぞ。人権擁護委員をご存知ですか？人権擁護委員は全国の市町村に配置されています。市内では次の8人が人権擁護委員に委嘱され、町の身近な相談パートナーとして活動しています。知立南小学校区、吉川陽子さん。知立西小学校区、高木陽子さん。知立小学校区、加藤博和さん。知立東小学校区、高橋信子さん。八田小学校区、鈴木修介さん。大光寺小学校区、竹本明さん。知立西小学校区、 野々山のり子さん、沢渡小学校区杉浦澄子さん。もし次のようなことがありましたら、人権擁護委員にご相談ください。学校でいじめ体罰を受けた、暴行虐待を受けた、差別を受けたなど。6月1日は人権擁護委員の日です。特設人権相談、時6月6日火曜日午前10時から正午、ところ福祉の里八津田相談室、また毎月1回火曜日の午後1時から4時に福祉の里八津田相談室で相談を行っています。名古屋法務局刈谷支局、電話21-0086でも人権に関する相談に応じています。相談は無料で、秘密は固く守られます。お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話95-0144へお願いします。シェイクアウト訓練について、市では国が行う訓練に合わせて緊急地震速報を活用した訓練を行います。訓練当日は市内全域に同ホーム線及び防災ラジオから緊急地震速報の訓練放送が流れますので、シェイクアウト訓練にぜひご参加ください。時6月15日木曜日午前10時から1分程度。なお、悪天候など中止する場合があります。中止の場合は市ホームページやすぐメールでお知らせします。シェイクアウトはあなたを守る行動です。姿勢を低く、頭を守り、じっとする。ぜひご参加ください。お問い合わせは安心安全課防災係、電話95-0160へお願いします。
剪定枝粉砕機貸し出し事業について、市では剪定した樹木をチップ化して利用する人に剪定枝粉砕機を無料で貸し出しています。粉砕後のチップは堆肥の材料や雑草の発生抑制に役立ちます。ゴミの減量と資源化の推進を図るため、ぜひご利用ください。貸し出し方法等詳細や使用方法を分かりやすく解説した動画については、市ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境課ゴミ減量係、電話95-0126へどうぞ。離婚時の年金分割制度について、離婚した場合、2人の婚姻期間中の厚生年金を分割してそれぞれ自分の年金とすることができます。なお、離婚後2年以内に手続きが必要です。お早めに最寄りの年金事務所までご相談ください。お問い合わせは刈谷年金事務所、電話21-2110、国保医療課国保年金係、電話95-0123へどうぞ。民生委員児童委員の移植について、次の民生委員児童委員が移植されました。長篠町新田新田東担当、中村和則委員。お問い合わせは福祉課保護援護係、電話95-0149へどうぞ。
男女共同参画週間をご存知ですか。なくそう思い込み、守ろう個性、みんなで作るみんなの未来。毎年6月23日から29日の1週間は男女共同参画週間です。男女共同参画社会とは、男女が社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担うべき社会と定められています。この習慣を機会に、男女が共に支え合い、心豊かに自分らしく生きることについて考え、実践していきましょう。お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話95-0144へどうぞ。水道メーターの取り替え。 市が管理している水道メーターは、耐用年数の8年を迎えると、市の負担で取り替えを行っています。取り替え時に費用を請求したり、住宅内の水回りの点検をしたりすることは一切ありません。検定満期が今年度に到来するもの、平成35年4月から平成36年3月に加え、取り替え数平準化のため、次年度の一部も取り替えの対象となります。なお、メーターの蓋に検定満期、年、月が記載されています。取り替えの際は、市が委託した業者が直接訪問し、原則不在でも作業を行います。訪問時に取り替えができない場合は、後日行うこともあります。取り替え日の調整は、作業員または業者へ直接ご相談ください。取り替えは来年3月まで市内各地で随時実施します。メーター周りに車などの障害物がないようご理解、ご協力をお願いします。今年度取り替え委託業者、偶数月検診地区、株式会社方向設備、電話 81-1170、奇数月検診地区、森島設備観光株式会社知立支店、電話 81-0079、お問い合わせは水道課料金係、電話 95-0132 にお願いします。令和4年度市内企業献血の協力ありがとうございました。継承略純不動、株式会社土屋、愛知県知立建設事務所、株式会社富士、双葉産業株式会社知立工場、深山製鋼株式会社、アスタック株式会社、愛知トヨタ自動車株式会社知立店、日本特殊塗料株式会社愛知工場、ありがとうございました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。
キヌーラ東部広域連合ニュース。キヌーラ東部広域連合財政状況の公表。広域連合では毎年5月と11月の年2回財政状況を公表しています。今回は3月31日現在の令和4年度予算執行状況をお知らせします。歳入、分担金及び負担金予算54億6555万円、収入54億6555万円、使用料及び手数料予算1953万4000円、収入2065万3000円、他省略します。合計予算59億6115万8000円、収入58億1264万1000円。歳出、総務費予算2億6249万円、支出1億8943万円、消防費予算55億6444万6000円、支出48億5779万円。他省略します。合計予算59億6115万8000円、支出51億6014万8000円。広域連合債の現在高、区分消防債現在高4億2317万6000円。広域連合所有財産、区分土地面積 285.98 平方メートル、建物 2269.56 平方メートル。以上、お問い合わせは、キヌーラ東部広域連合総務課、電話 63-0133 へお願いします。6月4日日曜日から10日土曜日は、危険物安全週間です。危険物安全週間推進標語、医師つなぐ 連携プレーで事故を防ぐ。危険物とは消防法に定められているもので、危険性がある物質を言います。私たちの身近なものでは、ガソリン、軽油、灯油、塗料などがあります。これらの危険物は正しく保管し、安全に取り扱えば大変便利なものですが、その取り扱いを誤れば、火災を引き起こす危険性があります。危険物安全習慣には、事業所や家庭での危険物の保管場所、保管する容器の劣化などの確認に合わせて、取り扱い方法についても再確認し、事故のないようご注意ください。保管上の注意事項。保管場所は直射日光を避け、高温になる場所、火器を取り扱う場所には置かない。必要以上の量を保有しないこと。容器に入れた危険物が地震で転倒、落下しないように事前対策をする。ガソリンは専用の携行缶を使用し、灯油用ポリ容器では保管しない。火災や爆発を招く恐れがあり、大変危険です。なお、ガソリンを携行缶で購入する場合には、顧客の本人確認、免許証などの提示、使用目的の確認及び販売記録の作成が販売店に義務付けられています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは、衣浦東部広域連合消防局、予防課危険物係、電話 63-0137 へお願いします。以上、衣浦東部広域連合ニュースでした。
今日からできる SDGs、資源回収に参加しませんか？時、6月10日土曜日、9月9日土曜日、12月9日土曜日、令和6年3月9日土曜日の午前8時から午後2時。小雨結構、ただし暴風警報及び大雨特別警報が発令された場合は中止です。ところ、市役所来庁舎駐車場、杉薬局地流福祉アリーナ南側駐車場、高根保育園駐車場、回収資源の種類、新聞紙、段ボール、古布、紙パック、雑誌。搬入方法、新聞紙、段ボール、古布、紙パック。雑誌が濡れている場合は乾かし、古布は袋に入れて出してください。下着類、靴下類、汚れたもの、布団等、綿や羽毛が入っているものは古布として搬入できません。指定されたもの以外は回収できません。正しい分別回収にご協力ください。啓発活動、資源回収と同時にゴミ減量、リサイクル促進啓発活動を行います。各会場で啓発物品として70人先着にプラスチック容器包装ゴミ袋5枚入りを配布します。一家族1セットまで。お問い合わせは環境課ゴミ減量係。電話 95-0126 へどうぞ。行政相談員のご紹介。行政相談員とは、国や行政の仕事やサービス、手続きなどで、どこに相談してよいかわからない、こうしてほしいといった意見要望などがあった場合に、国民と行政とのパイプ役となる総務大臣から委嘱された民間有識者です。行政相談委員は、行政への不満などを聞き、相談者にアドバイスをするほか、場合によっては相談内容を関係する行政機関へ通知します。なお、相談は無料で、秘密は厳守します。行政相談、時、第4水曜日、午後1時から4時、ところ、市役所2階、市民相談コーナー、電話 83-1111、行政相談委員、鈴木徳次さん、加藤清美さん。お問い合わせは、市民課、旅券書務係、電話 95-0124 へどうぞ。
催しのお知らせ、定茶でパティオ6月、時、6月23日金曜日、午後1時からと午後1時30分からと、 午後2時からと午後2時30分からと午後3時から。時間を区切っての予約制です。ただいま予約受付中です。ところ、文化会館茶室、お茶券1人100円、席主中野敏子さん、総編流です。お問い合わせは文化会館パティオ地流、電話83-8100へお願いします。図書館の催し、お話し会、時6月1日木曜日午前11時から、ところ、図書館お話しコーナー、内容、絵本、ワニさんどき、歯医者さんどき、紙芝居、パンポコポン、エプロンシアター、腹ペコ怪獣、ほか、行う人、読み聞かせグループ、ぼちぼちの会、絵本の時間、時6月1日、8日、15日、22日、29日、いずれも木曜日、午後2時30分から。15日は午前11時からも行います。ところ、図書館お話しコーナー。内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など。行う人、図書館職員、ボランティア。紙芝居の会、時6月17日土曜日、午後2時30分から、ところ図書館お話しコーナー、内容、飛行機くんとお船さん、どんなうんちかな？行う人、朗読グループ青み。ストーリーテリング、ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像して、お話の世界を楽しむことです。時、6月24日土曜日午前11時から、ところ図書館2階視聴覚室、内容、韓国の昔話、アマガエルさんなぜ泣くの？トリニダード・トバゴの民話、ヤギとライオン、魔法の傘、対象、どなたでも、小さいお子さんは保護者の膝で、行う人、お話の会ホットケーキ。お問い合わせは、図書館、電話 83-1131 へお願いします。チリュードリームマルシェで、アニョハセヨ。時、6月3日土曜日、午前10時から午後4時。ところ、エキタスチリュー横広場。内容、今回は、韓国コスメや、韓国、台湾料理の飲食店が出店します。他にも様々なイベントや子ども縁日もあります。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へお願いします。
第27回市民音楽祭、パティオフェスタ2023、歩む輝く未来へ。時、7月9日日曜日午後2時開演。ところ、文化会館柿津畑ホール。出演団体、柿津畑女性コーラス、ボイストレーニングひばり、パティオ地流少年少女合唱団、パティオシアター合唱団、FK ジュニア弦楽合奏団、バイオリンアンサンブルピアチェーレ、地流市吹奏楽団、プラス地流東高校 OB バンド、合同演奏、チリュッピと歌おう。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時にお願いします。市老連歩け歩け運動、市老人クラブ連合会では年2回歩け歩け運動を開催しています。第1回目の今回は、沢渡小学校から沢渡川周辺の約 2km のコースです。時、6月17日土曜日、午前9時集合、出発。小雨結構です。集合場所、沢渡小学校。なお、事前参加申し込みは不要です。対象、満60歳以上の人。老人クラブ会員募集中。新規加入手続きは各地域の老人クラブ会長、または長寿介護課へ。お問い合わせは長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へどうぞ。
リリオミニコンサート、ニコ&フルート&ピアノハートフルコンサート、風薫る癒しの旋律。時6月16日金曜日午前11時30分開演。ところリリオコンサートホール。出演竹内由紀ニコ、江坂美穂フルート、那須智子ピアノ。プログラムモルダウ命の歌ほか、費用全自由席、リリオ友の会と一般500円です。なおチケットレスで当日払い、事前予約制予約受付中です。未就学児の入場はご遠慮ください。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。第24回市民芸術祭、市銀県支部大賞ごとの集い。各部会が日頃の成果を発表します。華やかな舞台をぜひご覧ください。時6月25日日曜日午前10時開演。ところ文化会館柿椿ホール。費用無料です。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時にお願いします。
ユネスコ無形文化遺産山鉾屋台行事、知立の出汁文楽とからくり保存会公演。各町内が披露する演目の見どころを京都市立芸術大学後藤静雄名誉教授をゲストに迎え、分かりやすい解説とともに上演します。時7月2日日曜日午後2時開演、午後1時30分会場。ところ文化会館花勝負ホール、全自由席。費用無料。出演知立出汁文楽保存会、山町、中新町、本町、宝町、各人形連、知立市義太夫会、知立からくり保存会、西町からくり市。お問い合わせは文化会館パティオ知立、電話 83-8100 へお願いします。蕎麦打ち体験教室、憧れの蕎麦打ちにチャレンジしてみませんか。試食、お土産、自分で打った蕎麦、3、4人前付きです。時、6月18日日曜日、A コース、午前10時から午後0時30分、B コース、午後1時から3時30分、ところ西岡文化センター生活改善室、講師渡辺大樹さん、定員先着順に各コース8人、費用2000円、材料代。申し込みお問い合わせは6月1日木曜日の午前9時から、電話または直接西岡文化センター、電話 82-1200 へお願いします。日本語におけるジェンダー、愚妻、鬼嫁はあるのに愚婦、鬼旦那はなぜないのか。公開講座、愛知教育大学との連携公開講座です。時7月8日土曜日午後1時から3時、ところ中央公民館中華院室。内容、私たちが普段使っている日本語をジェンダーの観点から捉え、ジェンダー平等を実現するために日本語に潜む問題について考えます。講師加藤恵里准教授。対象中学生以上の人、定員先着順に40人、費用300円、講座当日に集金します。持ち物筆記用具。申し込み6月9日金曜日から30日金曜日に申し込みフォームからお申し込みいただくか、直接中央公民館へ。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165。 月曜日は休館です。
健康のお知らせ。特定健診、後期高齢者健診。時6月1日木曜日から10月31日火曜日。なお10月は混雑が予想されます。検診場所、 市内の定められた医療機関、対象、令和5年度末に40歳以上になる国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者、なお国保被保険者で6ヶ月以上入院している人、施設に入所している人、妊娠中または産後1年以内の人は対象となりません。費用無料です。がん検診など併用して受診すると有料になる場合があります。お問い合わせは国保医療課、国保年金係、電話 95-0123、 医療係 95-0151、 保健センター 82-8211 へどうぞ。みんなの掲示板、知立市吹奏楽団ハートフルコンサート2023、時代を彩るアニメ、時6月18日日曜日午後2時開演、午後1時30分開場、ところ文化会館柿津畑ホール、内容ラピュタ、風の谷のナウシカ、崖の上のポニョなど、スタジオジブリの名曲、日本や世界名作アニメのメドレー、テレビアニメ鬼滅の刃より。費用無料、チケットが必要です。チケット文化会館で取り扱っております。お問い合わせは知立市吹奏楽団へどうぞ。寄付、ご寄付ありがとうございました。市へ現金の寄付、令和4年度知立市区長会様15,189円、社会福祉協議会へ現金の寄付、食堂カフェセリナ様7,777円、今津正直様5,000円、生産商業協同組合様2万円、物品の寄付、合同会社ザンモ愛楽楽サポート様、肌着害虫駆除剤、第一生命保険株式会社豊田支社知立北営業オフィス様、食料品ありがとうございました。
親子川柳、小学2年子、嬉しくて早起きしちゃう休みの日。
父、もう少し寝かせてほしい休みの日。
小学4年子、私流感染対策引きこもり。
父、在宅で仕事しながら父こもり。
小学5年子、夢がある、それが僕らのエンジンだ。
母、頑張って、夢に向かってエンジンだ。母、資源など限りあるもの大切に。
中学2年子、リサイクルできることから一歩ずつ。高校2年子、メモ用紙、日常の気持ち添えてみた。
母、何度でも読み返すメモ、この気持ち。
親子川柳を終わります。レッツ手話、手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。警察、親指と人差し指で甲を作り、親指に額をつける。警察の帽子のバッジの形を表します。なお、市は平成30年12月に市は言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話95-0118へお願いします。消費生活相談事例紹介、こんな時どうする。 このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。サンプルのはずが意図せぬ定期購入に、相談内容、新聞の折り込み広告で通常の半額の拡大鏡を見つけ、販売業者に注文を電話をした。その際、目に良いサプリメントのサンプルを送ると言われた。後日、拡大鏡とサプリメントが届いたが、同封の明細書兼請求書には、拡大鏡がプレゼント、サプリメントが約3000円と記載されていた。その後2ヶ月連続同じサプリメントが届いたので、おかしいと思い、明細書兼請求書を改めて確認すると、1年定期と記載があった。注文した覚えはない。80歳代。アドバイス。新聞広告の通販やテレビショッピングなどの電話注文時に別の商品やサンプル等を勧められ、承諾したところ、そちらが主契約の定期購入になっていたという相談が全国的に寄せられています。たとえサンプルであっても、注文品以外のものを勧められたら、興味がなければきっぱり断り、興味を持った場合も定期購入になっていないか等の詳細を確認し、説明が理解できなければ断りましょう。商品到着後は、明細書などで定期購入契約になっていないか確認することが大切です。意図せず定期購入になっていたら、すぐに販売業者に申し込んでいないことを伝えましょう。困った時やトラブルが生じた場合は、消費生活センター等にご相談ください。お問い合わせは、知立市消費生活センター、電話 95-0195、毎週月曜日、水曜日から金曜日、午後1時から4時。受付は午後3時30分まで。県消費生活総合センター、電話 052-962-0999、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時30分まで、土曜日、日曜日、午前9時から午後4時まで。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8MHz です。以上で暮らしのお知らせを終わります。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。介護予防だより、老人福祉センター講座案内、スマートフォン講座、初心者向け、対象、市内在住で60歳以上の人、スマートフォン所有の有無は問いません。持ち物、筆記用具、スマホ、アンドロイドは貸し出します。講師、ソフトバンク株式会社スマホアドバイザー。講座名、初めてのスマートフォン体験教室。内容、文字入力、LINE、カメラ、地図機能について学びます。日時、6月15日木曜日午後1時30分から午後3時30分まで。申し込み期間、6月1日木曜日から7日水曜日。定員20人。10人に満たない場合は中止。定員を超える場合は抽選です。費用は無料です。認知症予防セミナー。対象、市内在住で60歳以上の人。持ち物、筆記用具。講師、明治安田生命。認知症ボランティア、オレンジメイト。協力企業。講座名、認知症予防セミナー。内容、認知症とは何か、自宅でできる予防法は、一緒に学びましょう。日時、6月22日木曜日午後1時30分から3時まで。申し込み期間、6月1日木曜日から7日水曜日。定員30人、費用は無料です。申し込みお問い合わせはいずれの講座も 申し込み期間内に電話または直接杉薬局治療福祉アリーナ内老人福祉センター電話 55-1804 へお願いします。健康維持へのちょっとしたお手伝い、街角コラム。このコラムでは各月のテーマに基づき皆さんの健康維持につながるような情報を発信していきます。今回のテーマ、6月、姿勢をよく過ごす。スマホ首になっていませんか？子供から高齢者まで使うことが多くなったスマートフォン、以下スマホ。スマホを使っている時の姿勢を意識したことはありますか？スマホ首という状態になり、首や肩の前側の筋肉が硬くなり、後ろ側の筋肉は引き伸ばされ、症状を悪化される原因になります。この姿勢は机の上での作業、パソコン使用時、本を読むとき、裁縫時などにも同じことが言えます。同じ姿勢で長時間作業するのは控え、時折ストレッチすることを心がけましょう。首、胸、ストレッチ。座った姿勢で天を仰ぐように上を向き、肘を後ろに引きながら首と胸の前を伸ばし、息をゆっくり吸っていきましょう。次は息を吐きながら手を前にしっかり伸ばしていきましょう。これを繰り返します。その他にも、肩こり予防の体操を動画で分かりやすく見ることができますので、ぜひご覧ください。スマホで動画をご覧になる人は姿勢に気をつけてくださいね。コラム作成者、街角運動教室担当理学療法士。お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 です。以上、シニア河原版でした。
6月の無料相談。相談ごと、外国人相談、ポルトガルの通訳など、相談は会場でのみ受け付けます。時、月曜日の午前9時から正午と、土曜日の午前9時から午後1時。ところ、もやいこハウスと多文化共生センター。お問い合わせは企画制作課、電話 95-0114 へどうぞ。市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日、午前9時30分から正午と、午後1時から4時30分。外国人相談コーナー。電話 83-1111。市民相談、市役所での手続きなど一般相談、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から3時。司法書士相談、金銭問題、相続など、要予約。第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談、第4水曜日、午後1時から4時。市民相談コーナー、電話 83-1111。 消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。消費生活センター 95-0195。 労働相談、予約が必要です。第3木曜日、午後1時から4時。事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日、午前10時から、午後0時30分。経済課 95-0125。不動産相談、予約が必要です。6月13日火曜日、午後1時から4時。建築課95-0156。税務相談、6月20日火曜日、午前9時から11時、税務課95-0116。教育相談、第1、第3金曜日、午後1時から3時。学校教育課95-0136。 児童相談、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、子供課 95-0162、手話相談、聴覚障害者、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前9時から正午、福祉課、ファックス 83-1141、女性悩み事相談、予約が必要です。第2、第4木曜日、午前9時から正午と午後1時から4時、DV 相談、市役所会長時間内、共同推進課 95-0144、保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。6月13日火曜日、午後2時、2時30分、3時、各定員1名、保健センター 82-8211、絹浦東部保健所の相談、心の健康医師相談、予約が必要です。6月8日木曜日午後2時から4時。絹浦東部保健所、電話 21-9337。栄養相談、予約が必要です。歯科相談、予約が必要です。6月14日水曜日午前9時から11時30分。絹浦東部保健所 21-9338。福祉の里八田の相談、心配事相談、人権相談、6月20日火曜日午後1時から4時、弁護士による法律相談、予約が必要です。月2回木曜日午後1時から4時、結婚相談、6月6日火曜日、10日土曜日、20日火曜日、27日火曜日、午後1時から4時。生活困窮相談、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。社会福祉協議会、電話 82-8833。法律相談は毎月1日、土曜日、日曜日、祝日を除くの午前8時30分から予約してください。なお、相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上、6月の無料相談でした。
今月の納税。納期限は6月30日、金曜日です。試験免税、普通徴収、一期、前期。休日、市税収納窓口開設日、6月25日日曜日、午前8時30分から正午、市役所1階税務課。なお、休日、市税収納窓口開設日は原則、毎月第4日曜日です。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課へどうぞ。マイナンバーカード休日夜間窓口。夜間窓口受付時間、午後5時15分から7時まで。6月9日金曜日、23日金曜日。休日窓口受付時間、午前8時30分から11時30分、6月17日土曜日。お問い合わせは市民課 95-0124 へどうぞ。
6月の健康ガイド、成人健診、集団健診6月から7月。申し込み、半田市医師会健康管理センターがん検診予約係、電話 0569-27-7890。 受付時間は月曜日から金曜日午前9時から午後5時、土曜日午前9時から正午。検査方法、対象、受診料、日にち、場所の順にお知らせします。
時間はいずれも午前です。18歳から39歳健診、知立市国民健康保険加入者は無料です。18歳から39歳700円、6月26日月曜日、刈谷医師会健診センター。胃がん健診40歳以上500円、大腸がん健診40歳以上300円、肺がん結核健診1胸部 X 線撮影15歳以上無料、2核単細胞診検査1の受診者のうち40歳以上希望者300円、子宮頸がん検診20歳以上の女性500円、乳がん検診40歳以上の女性1100円。以上いずれも6月2日金曜日保健センター、6月26日月曜日刈谷医師会健診センター、7月12日水曜日パティオ治療、7月28日金曜日保健センター。前立腺がん検診50歳以上の男性400円、肝炎ウイルス検診40歳以上で過去に受けたことのない人無料、6月26日月曜日保健センター、7月12日水曜日パティオ治療。骨粗鬆症検診20歳以上300円、6月2日金曜日保健センター、6月26日月曜日刈谷医師会健診センター、7月12日水曜日パティオ治療、7月28日金曜日保健センター。個別検診、6月から指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み及び検診日については医療機関へ直接ご連絡ください。車椅子等を使用しており、受診の際にスタッフの介護が必要な人は事前に保健センターへご相談ください。健診センター、6月から刈谷医師会健診センターで市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み、刈谷医師会健診センターインターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010、 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後4時、土曜日午前9時から午後3時。なお、費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、保険証提示、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保険センターへ事前申請は費用免除になります。
イベント、検査、相談。イベントとして、健康ボランティアウォーキング、6月6日火曜日、知立花菖蒲と会津間川健康の道歩き 4.8km、 6月21日水曜日、明治用水緑道西筋と宿場散歩道歩き 4.3km、 いずれも午前9時20分保健センター集合。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へ。検査・相談として、エイズ・肝炎・梅毒検査・骨髄バンクドナー登録要予約、電話 21-4797、 アルコール専門相談要予約、6月1日木曜日午後2時から4時、電話 21-9337、 検便・水質・食品検査有料、電話21-9353、 いずれも詳細は電話でお問い合わせください。6月1日木曜日から7日水曜日は HIV エイズ検査週間です。 HIV 検査週間に合わせて無料匿名の即日検査を実施します。感染の不安のある方はこの機会に検査を受けましょう。時、6月3日土曜日午前9時から11時、ところ、お問い合わせは絹浦東部保健所、電話 21-4797 へお願いします。 カッキーの健康づくり応援コーナー。6月は食育月間、毎月19日は食育の日です。国では6月を食育月間、毎月19日を食育の日と定め、食育を推進しています。知立市でも近年ライフスタイルの変化に伴い、就寝時間の遅れや栄養の偏り、よく噛まないなど、食生活や食習慣の乱れにより朝食を欠食する人の増加や肥満者の割合の増加などの問題が生じています。この機会に普段の食生活を見直してみませんか。作ってみよう学校給食。子どもたちに人気の学校給食の献立を紹介します。名前だけではどんな料理かわかりませんが、アメリカの家庭料理です。作り置きをして朝ごはんバランスアップ、ご飯やじゃがいもチーズとも相性がいいので、ドリアやグラタンにしても美味しいです。スラッピージョー。材料4人分、豚ひき肉 100g、 玉ねぎ 150g 2/3 個、トマトケチャップ大さじ4、ウスターソース大さじ2、砂糖小さじ1、練りがらしチューブ1センチ、胡椒少々、パン粉大さじ3、ホットドッグ用のパン4個。作り方、1、玉ねぎをみじん切りにする。2、豚ひき肉と玉ねぎを炒める。3、トマトケチャップ、ウスターソース、砂糖、練りがらし、胡椒を加えて弱火で約3分間炒める。4、パン粉を加えてソースになじませる。5、パンに切り込みを入れる。6、パンに以上の材料を合わせたものを挟んだら出来上がり。学校給食レシピ集は市ホームページでご覧いただけます。お問い合わせは保健センター、電話82-8211 へお願いします。
6月の当直医当番医をお知らせします。感染対策のため、発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間午後7時から9時、日曜祝休日午前9時から正午と午後2時から6時、歯科日曜祝休日午前9時から午後4時まで、救急指定病院怪我事故等土曜日午後1時から翌日午前9時まで、日曜祝休日午前9時から翌日午前9時まで、1日木曜日、2日金曜日。以下、秋田病院電話 81-2763、 3日土曜日、救急富士病院 85-1000、 4日日曜日、以下富士病院 85-1000、 歯科大見歯科84-5777、 救急富士病院 85-1000、 5日月曜日、6日火曜日。以下、秋田病院 81-2763、 7日水曜日、8日木曜日。以下富士病院 85-1000、 9日金曜日。以下秋田病院 81-2763、 10日土曜日、救急秋田病院 81-2763、 11日日曜日。以下、知立南クリニック 83-2883、 歯科岡田歯科クリニック 84-3113、 救急富士病院 85-1000、 12日月曜日。以下富士病院 85-1000、 13日火曜日、14日水曜日。以下、秋田病院 81-2763、 15日木曜日、16日金曜日。以下富士病院 85-1000、 17日土曜日、救急秋田病院 81-2763、 18日日曜日、以下富士病院 85-1000、 歯科八津田ファミリー歯科医院 83-5550 救急秋田病院 81-2763 19日月曜日、20日火曜日、富士病院 85-1000 21日水曜日、22日木曜日、以下秋田病院 81-2763 23日金曜日、以下富士病院 85-1000 24日土曜日、救急富士病院 85-100025日日曜日、以下、松井医院内科、胃腸科、81-0005、歯科、治療加藤歯科、81-0245、救急秋田病院、81-2763。26日月曜日、以下、秋田病院、81-2763。27日火曜日、28日水曜日、以下、富士病院、85-1000。29日木曜日、30日金曜日、以下、秋田病院、81-2763。西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時は、あらかじめ当番医に、電話等でご確認の上受診してください。なお、当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所。電話刈谷市一色町 24-1111。診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末年始、診療時間につきましては、直接お問い合わせください。発熱等新型コロナウイルス感染症等が心配なとき、かかりつけ医がある場合は、かかりつけ医にまずご相談ください。受診相談センター、電話 0566-22-1699、時間平日午前9時から午後5時まで、夜間休日の受診相談窓口、電話 052-526-5887 時間平日夜間午後5時30分から翌日午前9時まで土曜日日曜日祝日24時間体制です。子どもの急病時病院に行った方がいいかどうか判断に迷った時、小児救急電話相談短縮番号#8000または052-962-9900時間午後7時から翌朝8時まで、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど明らかに緊急を要する急病の場合は迷わずに119番へご利用ください。休日夜間に相談受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター電話 36-1133、 症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時は、どこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、6月の当直医当番医でした。
写真で振り返る治療師の1ヶ月。フォーカスオン治療。5月2日火曜日、3日祝日水曜日。治療祭り。治療祭りにおける山車巡行が4年ぶりに開催されました。今年は5つの町から勇壮華麗な5台の花車が繰り出されるのが特徴である愛祭りが行われました。写真は愛祭りの華やかな花車が並んでいます。5月9日火曜日、株式会社セントラルグループからの企業版ふるさと納税寄付贈呈式、株式会社セントラルグループ2社、株式会社セントラル及び富士観光株式会社から今年度新規開設する日本語教室に対して企業版ふるさと納税による寄付をいただきました。写真はグループ社の代表の方と林市長が目録を贈呈しているところです。以上、フォーカスオン治療でした。 家康公側室お万の方ゆかりの地記念事業大河ドラマどうする家康スペシャルトーク延知流主催知流市知流市観光協会共催 NHK 名古屋放送局時7月15日土曜日午後1時30分から3時20分所文化会館柿津ホール定員960人定員を超える場合は抽選です。講師第1部パネルディスカッション第2部トークショー出演者第1部文化財保護委員長杉浦茂さんほか第2部お万の方役松井玲奈さんほか申し込み6月12日月曜日から7月2日日曜日申し込み方法やイベント詳細などは市ホームページをご覧ください。お問い合わせは経済課商工観光係電話95-0125へお願いします。
以上で広報知流2023年6月号ナンバー1260の朗読を終わります。朗読は
津田和子
神谷留美子
兵藤真理子
草加百合子
神谷吹子
長坂しな子
高間克代
関真澄
と井上典子でした。引き続き身体障害者福祉センターだより写経だよりをお聞きください。
写経だよりボランティアセンターが仲介します。文化芸術ボランティアを呼んでみませんか。知流市ボランティア市民活動センターには文化芸術ボランティアが登録しイベントの演出や実技指導をしています。あなたもボランティアさんと交流してみませんか。1探す。どんなボランティアがあるのかな。ボランティアセンターに相談。ネットで検索。2申し込む。ボランティア派遣申請書を提出。来書、ファックス、メールにて。ボランティアセンターが依頼、調整。3派遣の決定。日時、場所、費用など。4派遣当日。お楽しみください。ボランティアさん、ありがとう。5報告。ボランティア派遣実績報告書の提出。来書、ファックス、メールにて。詳しくはボランティア市民活動センターにお問い合わせください。
社会福祉法人知流市社会福祉協議会令和5年度事業計画令和5年度基本方針。知流市社会福祉協議会は誰一人取り残さない社会の実現を目指し、障害者、高齢者、外国人の方、すべての利用者の方々に対して寄り添った相談支援を心がけ、皆様が地域で安全安心で心豊かに暮らせる社会が実感できるような活動に取り組んでいきます。令和5年度予算収入総額3億6271万3000円。主なもの受託金収入 53.6%、介護保険事業収入 26.7%、 支出総額3億6550万9000円。主なもの障害者相談支援センター事業 13.2%、 地域包括支援センター事業 12.6%。
主な事業の紹介です。地域福祉事業、生活支援体制整備事業、ボランティア市民活動センター事業、共同募金配分金事業、福祉資金貸付事業、市民相談事業、認知症初期集中支援事業、地域包括支援センター事業、障害者帰還相談支援センター事業、自立相談支援事業、家計改善支援事業、青年貢献支援事業、福祉サービス利用援助事業、居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業、 地域活動支援センター事業、老人福祉センター事業、身体障害者福祉センター事業。以上、社協だよりでした。
知立市身体障害者福祉センター6月号、ふるさとのカルタのご紹介。理、律儀なる家来弔う老原塚。刈谷城主忠重に殉職家来二人の塚が、その場所に築かれ、老原塚と言われています。ル、類を呼ぶ大繁盛のグリーンセンター。地産直売の JA のグリーンセンターは、地元の人々のお気に入りです。ふるさとのカルタ第3週より。6月身体障害者福祉センター予定。3日土曜日、アロマ、午後1時半から2時半、アロマの香りを楽しむクラフト作り。11日日曜日、ボッチャ、午後1時半から3時。16日金曜日、椅子ヨガ、午前10時から11時。21日水曜日、カローリング、午前10時から11時半。お申し込みお問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。休館日、月曜日、祝日の場合は開館。開館時間、午前9時から午後5時。以上、6月の身体障害者福祉センターだよりでした。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見3丁目1番地、電話 0566-83-1111。ホームページアドレス http://www.city.chiryu.aichi.jp/。e メールアドレス info@city.chiryu.lg.jp。
中央公民館で原爆展をしていました。今ウクライナだけでなく世界のあちこちで戦いをしています。戦争のない平和な世界をと折り鶴を折ってきました。新聞では6月6日は梅雨入りだと言っています。どうぞ体調に気をつけてお過ごしください。ではさようなら。
内容に関するお問い合わせは各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。政策に関するお問い合わせは知立市ボランティア市民活動センター、電話 0566-82-3339 までお願いします。朗読とご自宅までのお届けにつきましてはボランティア青みの会にご協力いただいております。発行は知立市社会福祉協議会並びに知立市ボランティア市民活動センターです。